3月22日淡路島の淡路ワールドパークおのころ、ここで開催される高価な乗り物に関するフェスティバルとは、だだ。おはようございます、ばんばひろふみです。トラ
おはようございます、増井貴子です。猫
お、来た。
おはようございます、ついの吉次ライオン百獣の王やで、ね、
トラ猫ライオン、すごいね。
みんな猫かやねえ、犬かはないんかいみたいな、さあということで、今日はなんかね、
はい、
こう日差しがね、うん、春ですね。もう
そうよね、
ね、
もう春だよね、これ
完全に春ですよ。
昨日ちょっと暑かったもん、
うん、
ほんまに。
昨日雨降ってなかったっけ。
いや、雨も降ってましたけど、
だいぶ
なんか結構暑くなかったですか。
そう、あったかい雨
ですよ。バタバタしてたらなんかめっちゃ汗、暑、うんうん、
風もそう。だからね、あっという間に花咲くんちゃう。
あ、それはそうやと思います
よ。桜も
こういうこう感じになってきたら、
ウォーキングしてるおばちゃんが言ってた、
なんて、
今年桜早いで、
桜、うん、今年早いと思う。うちも近所ね、桜の木がいっぱいあるんだけど、だいぶこう、つぼみが、
あ、
なんか早咲きのはもう満開のね、
もう咲いてるのあるもん。
ソメイヨシノがだから今年が早いということは、本当にあっという間に春が来るのかな。
ねえ、でもあれやね、
世の中には春は来えへんのに。なかなか、
まあ、春は静かに通り過ぎていった、
過ぎちゃったらどうすほんまでもちょっとなんかね、
今日ね、まあ、いつもタクシー新大阪新神戸からタクシー乗って運転手さんとね、いろいろ話するんですけど、まずね、乗ったらね、後ろの、僕らが乗る席の窓がちょっと開いてるわけですよ。さっき割と多いね、そういう、
ああ換気、
で運転手さんが、ちょっとこれ換気のためにね、後ろ開けてますけど、寒かったら閉めてくださいねっていうことで、だから運転手さんも大変ですねという話してて、
まあ一番密室といえば密室ですもん
ね。そうで、不特定多数のね、どういう人か分からへん人が乗るわけですから、ね、大変な仕事ですねって話、
実際ね、だってね、かかってらっしゃる
方してて、そしたら、もうどうですかって、商売の方があったら、もうね、日頃のいつもの売り上げの3分の1ぐらいです。
あら、そ
のぐらいですか、ね、で朝はまだね、例えば僕らみたいに仕事へ行く人が利用してくれるんだけど、夜になるともう8時過ぎたら人がいないと。ほんで駅で客待ちしてても2時間待ちとか、
へえ、情けないよね。
三宮とかどうですかって、人歩いてないですよ。
この間ね、ちょっとね、そうそう、お誕生日の集まりをしてもらえるというので、ね、
はいはい、
元町駅のすぐそばのビルの7階のところの、まあ、レストランに行ったんですけど、ふっと下見たら元町駅なのよ、
はいはい、
ホーム誰もいない。
あ、その遅い時間やからな、もう
遅い言ったって8時とかだよ。
一番いい頃、お食事会の時でしょ。
そうです、だから7時、一番いい時間です
やん。いや、だからまさに運転手さんが言ったはった8時以降や。
ほいでね、来る電車ももうガラガラ、みたいな。で、小池あすじも人歩いてない。
あ、そう、
これがこの元町の繁華なエリアの今の姿かと思ったら、ちょっと怖かったです。
今チャンスですよね。
何の、
どこ行っても空いてるし。
そうそう、まあまあ、それはだから行
ったりなんか、今って予約を断る店もすぐ取れ。
そう、バンバンもね、老舗のうなぎ屋行けたしね。いやいや、でも本当に、でもね、なんか行ったげな、
いや、大変やろなと思いますよ。もう僕ら分からんところで大変な方ってごっついおると思う、
あると思う。ほとんどの人がそうでしょ。
そう、だからお弁当の宅配始めましたとかね、いろいろ来るけど、
僕ね、
考え
た
ん
で、家越したじゃないですか、で今でもまたリフォーム全部終わってないんで、でこれからいろいろリフォームもまだ入ったりしてるんです、この前昨日かな、ちょっと直しに来てくれて、で話してて、でまあ僕のどうですかって言われるんで、いや僕なんかもう何もないですよ仕事みたいな。
そんなことないでしょ
う。で言う話してて、どうですかそっちのそういうリフォームとか言ったら、 ダメですって、なんでですねって言ったら中国とか韓国から部品を取る。だから例えばトイレ一つね組み立てるにも、はい、あれ全部日本の部品じゃないわけですよ。
あ、そうか、
輸入で入ってくる部品で組み立てるから、入ってけへんから組み立てられ
ない。一つの部品がなかったらできない
ですね。そうそう、システムキッチンでも全部ね。
そうやろね、なんか一つであかんねんね。
そうやね、だからまあそういう意味では世界っていうのはこうつながってるから、はい、だからどっかで滞ってしまうとあっという間にそういう影響が出るんよね。
ほんで僕あのマット西村に僕も何言ったらね、うん、中国製に頼るんやったら日本で全部賄ったらどうやねんって言ったら、うんうん、値段が4倍になりますよ。
なるよね。
ああそんなもん言うて、ね、
それぐらいになるんちゃいます。
いやだから人件費とかいろんなもん加味してあかんから、そう安い海外へ出て生産拠点を移したわけでしょ、うん、それは世界中みんなそういうの、うん、アップルだってみんな、
まあね、
だから中国でこうなったらアップルのね売り上げがもう激減するっていうふうに言うてますやん。
だって結局供給できないわけでしょ、
うん、作れへんねやもん、うんうん、でこの前あの僕土曜日ね、月1回行ってる倉敷のね、うん、FM 倉敷っていうコミュニティの番組に行ってきた、はい、で倉敷ね、びっくりしたんがね、人歩いてない倉敷の町、うん、
あの美観地区とか何あたりも、はいはい、そうそう、
びっくりしたんです。あんな初めて見た。
新幹線はどうだった？
ガラガラですよ。
そう、うん、人が動いてないんだよ、
ね、動いてない。だからあの僕なんか割とそんなあのここのとこあんまりそういう旅ないじゃないですか、うん、だから京都とかそういうとこしか見てないけど、で倉敷とかそんなとこあんま見る機会なかったけど、うん、今回見てみたらうわこうやっぱすごい、現状はすごいなと思ったね、うんうん、
もう外でもあかんのですね、いわゆる室内で、
ね、ああそうかそうか、あの美観地区なんかね、そぞろ歩くのにいいところなのに、でもそもそも来てないのよね観光客が。
だっていないんだ。それで今回、ね、まあまた中国と韓国とかが、はい、あの入国制限するでしょ。
はい。
でもさほぼ来ないですよ。でヨーロッパ人は当然今またヨーロッパもイタリアから
もう大変ですもん、動けないですもんね。
ね、すごい出てるから、うん、あの来ないですよ、うん。だから今旅行者はほとんど見ないでしょ。
そういえばそうですよね、
うん、
僕は言うたらもう仕事キャンセルですから、もう家とあの横の堤防を子供とキャッチボールしに行くだけですから、うんうん、もう外に
行動範囲がな、
もうだから電車に乗らないですもん、もうある種やっぱり子供とかあのうちはおじいちゃんおばあちゃん80代超えてる一緒ですから、もうもらいたくないというのがすごいある。もう自分はいいんですよ、ある種言葉間違えたら怖いですよ。
こればっかりはね、どこであるか分からないんですよ。
んですよ、
見えないからね。
だからこれであの 無症状でしょ。
そうそう、
これでほんまにバーンとね分かりやすく
すぐね
かかったっていうのが分かんやったら、
全員が全員ね、うん、発症するんならばその
もう隔離したりホテルに泊まるとかもうしょうがないけど、もうしてしまえと。
だけどあのそういう意味では今あの、ね、世の中例えばプロ野球が開幕が、
伸びますよね、伸びて
20日からかな、伸びたでしょ、はい、それで J リーグもそうでしょ、
はい、
で今ちょうど大相撲無観客試合やってません、
うん、
なんかね飽きませんね見てて、
なんかそろそろ心が ねウキウキしてくる季節が始まるというのに
行き詰まってくるの、あれ見てると
ね、
大変やってる方もやってる方も大変やし、で一応客さがいい日だけなんですよ、やってることはその例えば呼び出しが読んだり、
はい、
あの場内アナウンスがあったり、なんやあの取り直しの時 あの審判の説明があったり、はい、全部同じようにやってるわけだから余計見てて辛い。
まあ力づけるようにということでやってくれてはる面が多いんでしょうけどね、相撲協会さんとしたら
力づけてくれてる
のか、そのもうあの場所をやめるんじゃなくて無観客でもやろうということは、
でもねそれだったらね、あの僕は一つ疑問なのが、途中で一人でも協会員相撲力士含めて出たら、
はい、
中止っていうでしょ、それってさ、じゃあ途中まで頑張っあれ真剣勝負やから、
はい、
その 巡業だと結構そんなね、うん、怪我したりしたらあかんから、まああれ手抜くやろうけど、もちろんいやそら手抜いたらええんやけど、まあまあまあ、うん、あの本場所は違うでしょ。
それはもう自分の番付に関わってきますからね。
だからそれでバーンってガチンコで行くわけやろ、うん、せやけどで途中でもしもなんかではいおしまいって言われたらどうすんねんって。
そうよね、前半黒星やったけど後半からガーッと追い上げてって白星続きでね勝ち越しとかになる予定だった人が黒星だけで終わったらめっちゃすごいことになります
よね。そうでしょ、だから自分がこの後どうなるか分からへんけどなんか思いっきりいかなあかんみたいな、その他怪我する可能性もあるやん、そういうリスクをすごい背負ってるわけでしょ。
ね、
うん、なんか見てるんですけどねずっと、うん、なんかね
なんかめっちゃ虚しくならない、あれ見ててなんか、なんか切なく虚しくなってなんかもうちょっと辛いな見てんのがって、だから
苦しいでしょ、息苦しい、
うん、そうなん、
まあ、でもねあのいろいろ見えない部分も見えておもろいっちゃおもろいけど、うん、あの僕初めて知ったんですけど、どこ横綱土俵入り、
はい、
ね、あの時こう出てきますやん、はい、で立ち持ちと露払い従えて、うん、で土俵の3人並んで、うん、で横綱が真ん中へズバッと出て、うん、そこからこうね、うん、土俵入りすみませんやん、うん、その所作が始まる前に、うん、力士あの行司さんが座ってて後ろでね、シェーシェーって言うんですよ
そう、
ほう、
おしこせ言
う
てんの、
あほうシーコイコイや
さそれは
おしっこしてるとないですね横綱が
はいごめんなさい、
そんなん普段聞こえない、
聞こえない、ね、それは結局沈まれってそのまああれ神事ですから、
うんうん、
あの土俵入りは、は
い、
で大地を踏みしめて、はい、だからその前にまあ沈まれっていう神事ですし、僕最初何も知らんとあれ聞いた時に白鵬好きやとがそういう風に息を吐くんかと思ってシェー言うて、うわすごい聞こえねえなあ思ったら力士じゃなくて行司さんが言ってた。
あ今だからその無観客とかになったら聞こえる音が全然違うっていうのでね、
そうやね、
なんかオープン戦なんかもね、うん、野球のそうそうなんかすごいいろいろ言われてますよ ね、 ね
つまらんね
いや、 やっぱりね観客の力ってすごいよね、う
ん、だってそのためにやってんやもん、
あやっぱりいなあかんねお客は、
だってそうプロだもん、
あそうだね、喜ばせようと思って、うん、お客さんを喜ばせようと思ってやってくれたんだよね、ま、
そのいくらねあのテレビでそれがそのいっぱいたくさんの人が見れると言うけど、うん、でもライブを中継してんやからそこに会場に人がいたその熱気も含めてテレビを見てる人間もこうワクワクするわけじゃないですか。
そうだよね、
せやけどそれまた相撲なんかええわい、うん、プロ野球のオープン戦なんて中継なんかしてもらえへんのに、うん、で誰のためにやってんねんみたいなこれまたあのオープン戦やからまあ自分の練習や思ったらええのかもしれんけど、これ本ちゃん始まってもまたこれ無観客が続いたら何のためにやってんのよって疑問になるよな、
ね
え、うん、長嶋さんみたいなプレイヤーは辛いでしょうね、わざと違う方を飛んでまたボールとために飛んだりとかしてオーバーアクションする人なんか見てたら、
うん、そう長嶋選手なんかはテレビに映ってたから多分絶対、
うんうん、
いやええよまだ、うん、まだええよ、うん、映らへんのにそんなアクションする人は無意味やねん。
いや観客一人で思ったらおーとか言
う
て
くれ
た
ら、そうなんや、
もう周りのチームメイトはまたこいつスタンドプレーしやがって感じ悪いな、けど客がおー言うたら騙されとんなみたいな、だからそういう戦いがあっていいんでしょ。
いやだからそれがプロ野球でしょ、
ね、楽しみやもんねそれはね、
まあ、見てね、
どうでしょう僕らも、え 無リスナー放送
いやでもそもそもがこうやったらリスナーさんの顔は見えてないわけやから
見えてないけどあのリアクションが
ある、あそうよね、
これだから、うん、
メールやファックスいただいてます、
みんながその通じてるのが分かるわけじゃないですか、は
いはい
ね、
一切来ないこれが、
これ一切なし、
うわ
あえても送らんといてくれ、
送らんといてくれ、
聞
いて
無リスナー 放送が
寂しいやろな。
どんなにあの時間とともに落ち込んでいくか、ね、
そもそも何のためにやってんのかということがね、もう分からなくなってきますよね。
これまだほんまに聞いてくれてはるから、うん、そのリアクションだけやめてくれて言うんやったらまだええよ、うん、これ本当にね線
ラジオ、ラジオ消しましょう。
コンセント外で振られてて、あ入ってませんねみたいな。
ほんでそれやのに、皆さんは結構
やってる。
やってる。感じで聞いてくれんね。
オンエアクラシックずっと流
れる。その、
それはな。
それ何のためにそんなことやってくれてはんのラジオ局が。
いや、そのやっぱり途切れてはいけない。ノリを途切れさせてはいけない。
あ、三人のために。
うんうん、
うわー、いやな、何のラジオ局にはメリットもない ね、
うん、そうそう、メリットもない。
はあ、ああ、いえな。
そうこれほんまやったらこうやるね。
誰が線振ってん、
え、まあ、あの
今流したらあかんのですよ、自粛で。
普通にラジオやってますから、
はい、
ぜひよろしくお願いしますが、
ね、なんかこう普通にやっぱり生きてられることの幸せみたいなのをね、また改めて感じましたし、
う
ん、今日は3月11日ですから ね、あの東日本大震災からの、まあ、9年目ですからね、
はい、
うん、そういうことも合わせて考えると本当にね、う
ん、なんかね、
うん、
まあそういう中でもね、すごい頑張ってるあの人もいてね、この前僕ちょっと感動したんですけど、うん、日曜日、うん、マラソンあったでしょ、
あ、はい、
名古屋ウィメンズマラソン、うんうん、あれで、市山真央さん、
うん、
日本最高記録ですよ、2時間20分29秒こあ土砂降りですよ、うん、あの中を爆走したわけでしょ、
すごい
すごいぶっちぎりでしょ、
うん、
それであの人ね、毎年京都女子、全国京都女子駅伝っていうのをお正月にやってるでしょ、うんうん、1月に、
は
いはい、
うん、
あれワコールですから彼女、うん、京都代表で、うん、で最終アンカーで今年も走ったんですよ、
うん、
彼女が、
へ、
うん、
あ、そうなんや、で
京都1位になりましたけど、
ほな京都人にはおなじみの方、
おなじみなんですよ、でその彼女がもう頑張って、うん、あのコンディションですよ、
うん、
あのコンディションでやった
そう、ね、ペースメーカーの人がすごく早い時代に、うん、赤いようなリタイアしてました、うん、でしょ、
そうそう、
ペースメーカーの人がリタイアすんねやと思って、こらきつい、
きつかった
勝負やなと思って、
それとね、その同時に実は琵琶湖毎日マラソン、これ男子です、
はあは
あ、やってたんですよ、で両方ともオリンピックの出場の最後の枠をかけての戦いやから、
うんうん、
でその僕今滋賀県ですか、地元でしょ、
うんうんうん、
ねで見てたんですよテレビ、
うん、男子の方
で、男子の方ね、その笑いましたよ最初、うわっとしたバッ雨降ってて、うん、で王子山競技場でみんなさ、うん、集まってくださいで、みんなこうビニールのカッパ着たりして、うん、集まってそれを脱いでふわっとこう構えるわけ、よーい、
うん
うん、え？あれ？市長がなんかピストルをこう構えてるの、うん、なんかあれ？
え？
もうキョロキョロしだして市長、うん、でみんな構えずっと構えてるわけ
よ、
でざわざわしてきて、おいおいおいおいやって、すいません機械故障のため10分間もう一回戻ってください、
うっそうや
あれかわいそうだったね、
あ締めあそんなんではないですよね、なんか
かやお前昔の俺らが持ってたお前
パンパンパンやつ火薬で
違うの、
いや機械やから
俺締めたんかなと思って雨降ってた
いやそれはまあ、そういうのも影響したんやろな、
多分、まあ、機械故障
か、ね、機械故障したんやろうけど、
うん、
でももうなんかこけましたよ僕
は、いやでもそれはタイミングが来るって
かわいそう、
ね、
だからこうグッと
こう、ね、もう
気合入れて
集中してるわけやもんね、
それでまあ始まりましたよ、
はい、
それでコース見てたら近く通り寄るから、
はい、
うん
うん、
ちょっと見に行こうかみたいな、
おお生で
見に行きました
よ、雨の中、
おお雨の中
走ってはった、
彼女と二人に走った、そしたらね僕ね以前京都で五所南で犬の店やってる時は、うんうんうん、その さっき言いました全国女子駅伝の、はい、あのコースなんですよ。
あ、目の前を通るの？
通るんだけど、そこはあの中学生の区間なんや。
あ、そうかそうか。
行き帰りとも中学生が走んねん。せやからまあそれでも早いけど、うん、早いけど、うん、やっぱりそのやっぱりさすが、うん、中学生や、
はいはい、
だから本番の本当の人のランナーを見たことないね。
あ、
それまさに男のそれ
は、はいはい、
どんだけ速い、もうブーンみたいな、
いや車のレースみたいな、
いやこれ
サーキット場
みたいな、これで 42.195km 行くねでって要はあの一緒で出しとるやつおるやん、
ね、はいはい
はい、すぐペショッとすぐ
リタイアしとるやん、うんうん、
けどそいつもすごいんですよね。そんだけ、うん、そんなピューっていうやつをだから一瞬でもついていけんねんもん。
100m 全力疾走で行って
勝たれへんのちゃう僕ら。
ちょ だからその時はちょっとはいけるわ、うん、せやけどその持続力が、うん、彼らそれに近いスピードで延々行くわけよ、う
ん、すごいね。どんなスタミナしたんやろね。
おあのでもね、あのそれまでこうずっとテレビで見てたんやん、うん、いろんなランナーの顔映ってるやん、ね、あ、ね、ほんで、あの川内俊樹、
公務員ランナーやった人ね。
そうそう、であの今回会社員辞めて、はい、プロになりよった、
はい、
ほんで彼あかんかったんやけど、うん、えらい遅れとんね。せやけど思わず「頑張れ!」声をかけました
ね。やっぱり
でそのレースもね、あの、アフリカ勢が4人ぐらいいて、
うーん、
であのペースメーカーがね一番最初まず20キロがね立命館の大学生の子ともっこどっかの大学生の2人がペースメーカーなんで、うん、でその20キロまでやって、で30キロまではあのアフリカの3人の選手がペースメーカーやんねん。
選手がやんの？
いや選手じゃない、ペースメーカーとして
的なね、うん、感じで
走りはんねん。そところがね、あの最初スタートしてた走ってるでしょ、この、学生2人全部アフリカ勢が追い抜いてい
っちゃう。ペースメーカーより前に行っちゃうの？
だから遅いお前とか言われて怒られて。
そうか、でも普通ペースメーカーの後ろついて走るよね。そうやろ。
で大体ペースメーカーは決められてるから、うん、であのこのぐらいを距離を大体このぐらいの分数で走りますから、うん、でも雨降ってコンディション悪いからちょっと遅なりよったんや。
う
わ、まあ、あっという間にもで
抜かれて
走りながら説教されてるんだお前
ちょ邪魔や
って。ほんでまたか
わいそう、
必死になって走って辛いで、あれ
ほんまやね、
うん、20キロとはいえ、もう必死で走っとったもん。そうやねんとすぐ追い抜かれんねん、もうで説教されんねん、もう
ちょっとちょっとうん、でもいかにもそのねアフリカ勢の人が速いかっていうことでもあるわよね。
まあ結局、まあ、アフリカ勢が4位まで行ったんちゃう。5位が作田選手っていうのがね一人日本人として入って、残念ながらあの世界あ日本記録出へんかったからオリンピックはもうね、うん、大迫選手に決まっちゃいましたけど、はい、まあそういうでもねそれはそれとして、そのウィンメンズのですねこの一山さん、はい、彼女はちょっと感動したね。素晴らしいね、あれは。やっぱりあれはああいうこういう時期やからこそ彼女もで雨やし、だから頑張ったって。
ほんで言うたら悪いですけど一番っていうのも大きいですよね。
いや大きい、
日本人最高ではなく一番で
レース最高
やったというのも嬉しかったですね。
確かになかなかね、いいもんを見せていただきましたね、うん、ただ残念ながら僕はもうほぼこの地元の方に勢力を集中して、うん、
男子の方に
もうほぼ何も決まったあたりでそっちへ切り替えたら、うん、うわすごいと思って、で最後5キロぐらいはずっと見てましたけど、
やっぱり僕らはやっぱり 女子の方を見てました ね、
そうやね、
あどっちが選べてあちょこちょこ変えながらしてましたけど、うん、もう女子をもう
それはわかるわ。
9割見てましたね。
ごめんね汚くて
汚いだか言
って
ない
やん
汚い言ってないよ ね、
ね、今のはそう言って
ない。冤罪や、
顔に
冤罪や、
顔に変えたった、
冤罪や。
いやーなんか本 当にね、はい、もう大声で応援したりとかね、はい、みんなでわーっと言える日が早く来ればいいですよね。
ね、あ、まあ、いつも言ってますが、はい、このラジオは明るく、はい、
前向きに頑張りましょう。
アホと言われよって。
さあ、じゃあオープニングクイズからね、もう一回振り返っておきましょう。はい、どうぞ。
コーツと3月22日淡路島の淡路ワールドパークおのころで開催される、うん、高価な乗り物に関するフェスバル、これは何かと、
ね。さあ、これが今日のオープニングクイズです。神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。ぜひあなたも参加してくださいね。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出港している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお召し上がりください。アーティストの生演奏もありますよ。素敵な時間をお過ごしください。オープニングクイズに答えてあなたも神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてくださいね。そしてコンチェルトでは3月14日から観音屋と特別にコラボレーションしたチーズケーキセットが登場です。14時30分出港のティークルーズで大人気の観音屋のデンマークチーズケーキが味わえるコンチェルトオリジナルのデザートセット、お楽しみください。なおコンチェルトは3月の13日まで臨時運休をしております。ですのでね、どうぞあのスケジュールご注意いただきたいと思いますが、14日からはこのね観音屋デンマークチーズケーキが味わえるチーズケーキセットが登場の予定でございますので、ぜひ楽しみに待ってていただきたいと思います。詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね。さて、水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしてあります。さあ、今日の東急ハンズのプレゼントは、
はい、今日はもう私ちょっといりませんわこれ。えカムカムズスマホポーチ。スマホ持ってへんのいらんわ。
そうか、かいらしいやんこれ。
スマホ入れたやろ。
そうそう、プレミアム素材のスマホポーチ、スマホポーチでございます。スマホ、スマホ持てないもん、裏面にポケットがついております。イヤホンの収納も可能でございます。
あ、ここにはイヤホン入れて、ここに。
そうそうそう、
これこんなはみ出てていいの。
はい
入って分かって
ん。いや、もうい
いんじゃないですかね。
あのちょっと俺の大きいから、
オーパーとジンペイさんとザッマスさんはどうですか。
普通サイズなんですけど、それでもちょっとお口からはみ出ているというか、ガブッとこう飲み込んだ感じがいいですね。
そうそう、手入れてね、はい、うわいたたたたたいた受けますよ。
それそういう使い方もある
やし。
そうそう、そっちはね、
痛い痛い痛い痛い
痛い、ウォーパーですかね。でザップかな、この3種類、ジンベエさん、マスさんが持っているのはジンベエザメですね。
噛んじゃうんです
よ。噛んじゃう、そうそう、上手上手。これはな、これなんや、
マイク噛んだらどうなの。
聞こえますか。
今じゃあ言いましたよ。
聞こえますか。
今ね、ザップが噛みました、マイク。
これ手入れてもいらしいわ、やっぱり。
なんで手入れてはなんでええの。
なんか
寒い時。そうそ
う、いや知らん。
もう一つの
説、僕の口の中にスマホを入れてね、いっぱい食べちゃうぞ。手を入れても
まあこれお子さんも喜ぶで。
そうですね、
うん、はい、カラフルですね、
かわいい。3種類あります。
はい、
はいはい、何が届くかは届いてからのお楽しみということで、はい、まずはこれをゲットするには番組に参加していただくということでございます、はい、ファックスは
078-361-0005番、
これがファックスです。そしてメールはバンバンアットマーク jocr.jp banban@jocr.jp こちらまで送ってください。そしておはがきお手紙の場合は郵便番号、
もうこれ
650-8580、バンバン、ラジオ関西、これは書いてくださいね、はい、ラジオ関西まで。で、あの住所はいりません。バンバヒロフミラジオでしょうの係まで送ってください。お待ちしています、はい、さあ、ね、クイズ単勝で候補は、
今日は3000。
そうです、今日は3000になりました、はいはい、はい、バンバンの法則もお待ちしております。
はい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうというコーナーですが、今日はですね西宮スクエアダンスクラブの高橋久美さん、そして本田智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお高の方がちょっと
プロフィール、はい、この西宮スクエアダンスクラブというクラブなんですが、アメリカ生まれの歩くダンス、スクエアダンスを広めるために1979年に創立し、まあ、レッスンや講習会などの活動を行ってらっしゃるクラブなんですね、うんうん、で今日はスクエアダンス歴20年の高橋さん、うん、すごいですねすそして5年の本田さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて、まあ、あのスクエアダンスって一言に言って、うん、リスナーの方でよくわからない人が多いと思う、もう少しこう噛み砕いて、どんなダンスなのか。
はい、スクエアダンスはアメリカから伝わったダンスなんですけど、うん、8人で1セットになって踊るダンスになってます。
そうなんですか、
はい、で男女で、ペアになって、それが4組で8人、
はいはい、
で最初にその四角形、うん、正方形のスクエアを作ってから踊り始めるので、うんうん、
だからスクエアダンス、
はい、なのでスクエアダンスっていう名前がついてます。
で踊りはどういう踊りをするの。
これはね、その踊りの、その順番が決まってるようなものではないし、うん、そのポーズを取ったりとかステップを踏んだりっていうものでもなくって、うん、踊りのその動作を指示するコールっていうコールを、うん、コールしはる、その指示するコーラーっていう方がいらっしゃって、うん、その方のコールに基づいて8人でこう体型を変えながら踊るっていう踊りになってます。歩くだけ、うんのすごく簡単なダンス、
ね、そうなんですか、
はい、
みんなピシッと揃ってね、ステップ踏んでらっしゃるから見てたら難しそうとか思う
全然なんですよ。
その
あの足も別に右から出すとか左から出すとか何にも決まってないですし、
バラバラでもいいですか。
バラバラでもいいんです、でなのでこのコールがかかったらこういう動きをする、右に曲がるとか左に曲がるとか、それだけが決まってるんです。
それはじゃあそのいわゆる講習会とかで習って覚えたら参加もできるということですか。
そうです、それをしばらく習わないといけないのはちょっと大変といえば大変なんですけど、
その法則さえ覚えば、
うん、そうです、そうです、
割と楽しい。
その法則さえ覚えれば日本中どこででも踊れるし、うん、アメリカに行っても踊れるんですよ。我々2人去年の10月にアメリカに行って踊ってきたんですよ、外国の方と一緒に。
そういう大会みたいなのがあるんです。
あのアメリカの、ユタ州のセントジョージで、うん、あのハンツマン、シニアゲーム大会っていう大会があって、うん、で野球とかサッカーとかの大会があるんですけど、そこにスクエアダンスも一つの種目として入れてもらってて、
うん、で
そ
こにスポーツなんですか。じゃあ
スポーツ
ダンス、
スポーツというかね、その、うん、ハンツマンの大会は、うん、あの高齢者がいかにこう長く健康寿命を延ばすかみたいなことをテーマにしてる大会なので、うん、スクエアダンスもその歩くし頭使うし体にいいっていうことで、まあ、無理から向こうでは、まあ、1位2位3位というのを決めないといけないんですけど、うんうんうん、あの向こうでそういう大会にあのエントリーさせていただいてるっていうのがありました。
まあ、高橋さんなんでこれをやろう思わはったんですか。
これね、私はもう
20年やったん
ですでもね20年ってすごいみたいに思いますけど、うん、もう先輩方はもう50年とか60年とかいう人と一緒に踊らせてもらってるんです、うん、で私が始めたのはたまたま職場で知った人に、うん、あのなんか楽しいことやりたいなって言った時に紹介されて行ってみたら、うん、とにかく音楽に合わせて歩くのが楽しかったんですね。音楽に合わせて体を動かすって楽しいじゃないですか、
うん
ね、
確かに
楽しい、ね、音楽って楽しいじゃないですか、うん、それが楽しかったんです、うん、あのカントリー音楽が基本なんですけど、カントリー音楽じゃなくてもいろんな音楽に合わせてとにかく動くことが楽しかった、
ね、本田さんは。
私は5年なんです最初は、ま、東京にいたんですけど、うん、そこでそのカントリーバンドがあの演奏されてるその飲み屋があって、そこにこう月に1回通ってたんですね、うん、でそこで初めてカントリーっていう音楽に出会って楽しいなと思ってたら、別のお友達からスクエアダンス誘われて行ったら、そこでかかってる音楽がカントリーだったっていうので、うんうん、私も音楽が楽しいなと思って始めた感じです
ね。僕もね、 丸山音楽堂で京都でカントリードリームっていうあのコンサートが あるんですけど、その時にあの客席の後ろのとこにずらーっと並んで踊ってらっしゃるのがスクエアダンスですよね。
あ、それはね多分カントリーラインダンスってまあ呼んでるんです
けど、それまた違うんですか。
それまあ似たようなダンスだけどね、それちょっと違うんですけどね、うん、で
もそのカントリーをやるけども違う。
そうですね、カントリーダンスラインダンスって呼ぶんですけど、それは一人ずつで結構踊ってると思うんですね。
あ、まあ横に並んでね、
横にみんなそれぞれが、
う
ん、
でも同じ振りしてはるよね、
振り
とか。そうそう、同じ振りをみんなでやる、
うんうん、みんなでやる。
それはそういうラインダンスっていうのがあって、
あ、また違うんだ、
またそれ
だ。
これは8人、
それ8人がこの手をつないだりとか輪になったりとかして。
これは衣装はあの要ソーシャルダンスだったらね、
あの
すごいイブニングドレス
が美しい、ああいう衣装はあるんですか。
あんなのはないんですよね。あの男性はカントリーシャツ、
うん、
カントリーシャツにジーンズ、そうそう、テンガルのハットがあったりとか。
それはカッコはブーツ履いて、
ブーツ履いてとか、もちろんそうでなくてもいいんですよ。普段の練習会はそんなことはしないで、普段着でも全然。
でも今日のね、あの高橋さんのもちょっと、
いやちょっとカントリー
して、はい、
これ割とあの競技じゃないですね、なんですそういうやってる人たちっていうのは多いんですか、日本でも。
1万4000人から1万5000人ぐらいです、
ね、全国に、
全国に、はい、でこの我々西宮スクエアダンスクラブなんですけど、こういうクラブが全国で540あります、
ね、
うん、
すごい、
各都道府県にありますね、
うん、このスクエア西宮のスクエアダンスクラブってこれで何人ぐらいいらっしゃるんですか、メンバー。
メンバー会員数100人です。
すごいですね、
はい、男性女性どちらが多いんですか。
女性の方がやっぱり多くて、女性が7割で男性が3割ぐらいですね。
年代的には割とこう
一番幅広く、幅広くいるんですけど、一番若いのが中学生 でご高齢なのはもうあの80歳を超えてらっしゃる方もいらっしゃいます。
これ女性に人気があるんですかね。
女性の方が楽しむのが上手なんじゃないですか。
音とかね、もうちょっと年食ってきたらね、
頑固でね、人気は自分のスタイル変えたり、
ね、コールの言うこと聞け
ちょっと恥ずかしい、
なんで誰かに言われて動かないかん、ね、
一緒のことせないかんのとか言うのね。
何やるの、コールってすみません、なんかどんなんですか、例えば、ね、コールって
コールってね、あの例えば一番簡単なんで言うとサークルレフトね、サークル、わ、ま、わか、サークルレフト、
左、
手をつないで左に歩きましょう、サークルレフト、ただそれで音楽に合わせて歩くだけな
んです。で左
へ東が歩く、
行けばいい、
手つないで歩く、
歩くだけです、うんうん、でフォアデンバックって全身交代とか言って、うん、1,2,3 じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとこう端まで上がる、そうそう、上がって下がってとかで右向いてとかね、
ちゃんと言葉でコールして、
それを英語でまあ言うんですけど、
それはあのそのリー、なんちゅう、何にリーダー言うんですか、
コーラーっていう、
コーラー、コーラのあのセンスは大事ですね。
そうなんですよ、
そうや、
ね、コーラが下手やった
ら、そうそうそうそう、
すごいよく分かってらっしゃる、
コーラーみたいな、コーラーとか
コーラーコーラーみたいな、
いや確かにそうやね、
そうよ、そうやっぱこう美しくこう見せるためには ね
センスがすごいですよ、ね、やっぱアメリカにはプロのコーラーさんっていうのがいらっしゃって、それで稼げちゃうっていうね、
すごい、
そういう人ね、あの日本に呼んだりとかもして、うん、クラブがこっちも呼んだことがあるんですよ、やっぱそうするね、すごい違う、楽しさが違う、
やっぱりすごいね。これもともとアメリカのもんなんですか。
そうですね、アメリカ
の発祥は、
発祥はアメリカのものですね。あの一応ヨーロッパであの宮廷で踊れたらダンスみたいなのがあの、そういうのがヨーロッパからアメリカに来た人たちがそこから改良、改良というか変えていって、うん、でできたみたいですね。でそれを進駐軍が日本に持ってきた、
歴史は古い、歴史は古い、
進駐軍持ってきてくれました
か。これはあのその発表の場というか、どこでやられるんですか。
あの発表というかもうこれはね競うとかじゃないので、みんなで集まって楽しく踊る、それだけなんですけど、
パーティーが全国各地で催されてて、そのパーティーに、
それ専用のパーティー、
それ専用のパーティーが催されてて、そのパーティーにみんなで行って楽しく踊るだけ、誰に見せるわけでも勝敗を決めるわけでもなく、北海道からあの九州沖縄までパーティー開かれてるので、旅行がてらそこに行って、でみんなで踊って、うん、終わったら食べて飲んでそれで泊まって温泉入って帰ってくるっていう、
ごっついやない
ごっついでしょ、
ごっついでしょ、
誰でも入れんねや、
誰でも誰でも、その、コールさえ何種類かあるんですけど、うん、
知ってれば
それを覚えてしまえれば、
でも結構その8人出てこう体型がこう動いたりするってことはかなり広い場所がないとなかなかちゃんと踊れないんですか？
8人だとどんなもんでしょう。まあ、ね、
その8人がワンチームになって、うん、それがもう10だとか20だとか、う
ん、
多かったらもう、うん、あの全国大会だと1000人以上集まってやるので、まあ、すごい、まあ、ホテルの大広間みたいなところでやったりとか、
うん、ーボールルームですね、はい、
男女のペアでしょ、
うん、そうですね。
これはもうご夫婦とは限らない。
全く限らない。
全く限り
ません
。
そこがありがたいところ。
クリーンでも
クリーンでも
これペアって決まってるんですか？そうじゃなくてもその時々に誰とでも
って
組んでいく。
あの
シャルビダンスみたいな。
ダンスのワンチップって言うんですけど、ワンチップ大体10分ぐらいなんですよ。うん、だからペアになってはい8人集まりましたって言って10分踊ったら解散。でまた新しい違う人と。
また。
そうそう
8人集まるわけ。
8人集まって次お願いしますって言ってまた踊って10分経ったらはいさよなら、うん、でまた違う8人と踊
ってごっつ刺激チックじゃん
そうでしょ。
なんか違うこと考えてる絶対
これがいいとこだ、
ね、そう
ご夫婦でしてらっしゃる方も多いんですけどやっぱりずっと夫婦でってね、うん、しんどい
思う
その辺がやっぱりねソーシャルダンスと違うところね。あれはもうペアでがっちりね、
う
ん、も
う、
はい、
そう
だね、技を磨き合うっていう感じですけど、
そうそうそう、
じゃあすごいフレンドリーな感じで、
そうですね、
オープンでね、うん、いい感じですね、
う
ん、
これ割とあの入門というかもこう敷居は低いですね。
そうですね、だから始めたら楽しいんですけど、
う
ん、ただ ねその覚えるのがとりあえず一番初めの段階でもいくつか覚えなきゃいけないじゃないですか、その、うん、コールの指示をね、うん、それにまあ大体2ヶ月か3ヶ月ぐらいはやっぱりね毎週やってもかかっちゃうので、なんで それある程度終われば半年ぐらいやればどっかのパーティーとかよそに行ってね、どこでもそれこそ
他流試合行ける
わけですよ。
他流試合に日本でも海外でも
海外でもいやどうですか増井さん、
ぜひ一度。
なんか時々あのねそういうあのライブハウスみたいなところでね踊ってらっしゃる方を見かけて、うん、なんかみんな揃っててもすごい人だなと思って、
うん、
とか思ってただただ見るばっかりでしたけどじゃこれ一回参加してみたら結構
ぜひ、
はい、次の
こういうなんて、ね、あの
世界が開ける
か体験とかできるんですか、今リスナーの方でやりたいな思う人がいたら、う
ん、あの西宮スクエアダンスクラブでは年に1回、無料体験会って言って毎週土曜日の夕方、
うん、
4回か5回ぐらいやらせていただいてて、
うん、
でそれで気に入っていただいたら初心者講習っていう最初のそのレベル の、うんうん、あのコールを何個か覚えるっていうのを大体3ヶ月ぐらいやるっていうのをやってます。
でそれがちょうど春ぐらいからなんですけど今年ちょっとこんな
状態
ですよね。
そうなんです
よ。どうなんですかね。
そう毎年はね4月が無料体験会で5月から初心者ってやってるんですけど、ちょっと今年はもうこんなことになってますので、
うん、
5月に無料体験会をして6月から初心者講習の流れにしようかな、そう1ヶ月ちょっとね遅らせてということで。
場所はどちらでやってらっしゃるんですか。
西宮市の大社公民館というところで、うん、そこでいつもやってるんですけれども、うん、年会毎週土曜日の午後6時半からやってます。午後6時半から8時半までが、うん、初心あの体験会と初心者講習会ということで、
うん、
体験会は5月2日の土曜日から1ヶ月間、うん、毎週土曜日の午後6時半から8時半、
はい、
大社公民館で行っています。
どんな格好で行けばいいですか。
普通の服で歩きやすい靴で、
うん、靴ウエスタンブーツじゃないです
かそんなんないの。シューズでいいでしょ。
何でも普通の靴
でいいです。
運動靴
で、
その上履きもいらないので、
い
らないんで普通の格好して生きていただければ、うん、ハイヒールとか履いてこられるとちょっとしんどいと思うんですけど、
なるほど、
はい、そらそうや
で、まあ、突っかけもしんどいかなと思います。
健康にもいいですよね。
健康にもいいですね。
歩くわけやし、
あの2時間でね、2時間踊ると1万歩ぐらいは歩きます、
うん、すご
い。そうだから踊ってはる人で万歩計つけて踊ってはる人もいるんですよ。ほいでちょっとパッと見て8000歩やな、あともうワンチップ踊ろうかみたいな、そんなんで自分で体調に合わせてずっと踊ってなくっても、うん、お菓子とお茶のコーナーも設けてますんで
私そこへばりつけるな
疲れたらそこで飲んで座っておしゃべりしてみたいなんで、自分の体調とかご年齢に合わせてその10分ごとのチップを選んでこう踊っていただければいいので。
あ、面白いですね、
うん、デイサービスでも取り入れられたほんまにね
歩ければ本当に
ね歩くと一番ね体にいいし。
あ、でもね、アメリカではね車椅子でも踊ってはりました。 そう、車椅子で、電動の車椅子で8人の中の一人として入って、うんうん、で踊れるんですよ、うんうん、我々も一緒に踊ったんですけど、うん、うん、なのですごいその誰でもできるっていう、
あのまあなんかこう人間のこ近くなるっていうのはすごくいいよね、
う
ん、
あ、そうですね、やっぱり
すぐ知り合いになれるもんね、うん、踊るとね、うん、
全然知らない人にもやっぱりパーティーなんかで行って、うん、初めて見た人でもあの人ちょっといいなと思ったら、うん、ちょっと踊ってもらえますか、うん、とか言って
女性から声かけるケースもあるんですか
大丈夫です、
そうなんだ、
かけちゃいます、
ナンパし放題
壁の花にならんように頑張らんと、いやでもなんか楽しそうですね、
楽しいですね、
もっと敷居高いのかと思ってたら、
いや僕も初めて、
全然です全然です、
うん、そうなの、
もう最初1回行っただけでもそのコールって呼ばれるのを3つ4つ覚えれば、うん、もう楽しく踊れます、でそれをどんどん踊あの積み重ねていって50個ぐらい踊ると、あ、覚えるとそのパーティーにできいけるっていう、
50
個、あ、すいません50個はあるんですけど、
結構ありますよ、
最近物覚えが
1個覚えたら1個忘れるからね、
できますかね
大丈夫ですよ、サークルのレフトでもう1個ですからね、
そうそうそう、
左や
左や左や、そうそう、これで1個ですけど大丈夫です、
まあでも 見よう見まねで、ね、上手い人の見ながらついてっても
そうです、助けてくれはります、あの一緒に、
あ、なるほど、ね、
みんなが、うん、そうそう、あなたそっちをみたいな感じで助けてくれはるので、はいはいはい、一人で踊らんといかんってわけじゃないので、
まあ、それを恐れずにね、
うん、
そう
やね、
そうね、助け合うのがいいところですね、そうですね、8人でみんなでこう助け合って、あ、うまくいったっていうのが楽しい、うまくいかなくてもダメやったねってお笑いして
終わるお茶飲むかやね
、そろそろ時間なんでね、最後にあのお二人からメッセージをちょっとねリスナーの人にいただければ嬉しいと思います、まず高橋さんからいきましょうか、
はい、やっぱり私はこのダンスして人生が変わりましたので、皆さんもこう人生楽しまなきゃ損だと思いますので、ね、ぜひ一歩踏み出してきていただきたいと思いますので、お待ちしております、
本田さんお願いします
、スクエアダンスは年齢も性別も体型も問わず誰もが気軽に楽しめるダンスになってます、あの西宮スクエアダンスクラブだけじゃなくって兵庫県にも18ぐらいクラブありますし、大阪にも23ぐらいあるので、もちろんあの奈良とか和歌山とか滋賀とかでも京都でも踊ってますので、ぜひお近くのクラブをネットで探して、うん、あの問い合わせしていただけたらなと思います、
なるほど、はい、わかりました、ということで、今日は西宮スクエアダンスクラブの高橋久美さん、そして本田智子さん、お越しいただきましたどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
さあそれではここで先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です、はい、
こんな問題、3月20日神戸ポートアイランド神戸動物王国に登場が予定されている
カピバラ、
世界最古の、
お、最古か、
猫、うん、何猫だ、
シャム猫、
うん、違う、
昨年、
君は知らない、
三毛猫、
君は知らないと
知らんの、
はい、どうぞ、
ほんなんあんまり知らん猫やね、
正解正解は
浜さん喋り出してたもんな、うん、すいません、もう喋ってもらう早いこと、ごめんごめん、
マヌルネコ、
あ、知らんわ、
これははい、もう約600万年前から存在している世界最古の猫、これモンゴルで語で小さな山猫という意味でございましてね、シベリア南部から中央アジアにいるという、
はい、
これを展示しているというね、うん、3月15日まで、あ、ちゃうわ、3月3日から15日までは今臨時休園しておりますので、
はいはい、
詳しくはホームページでね確認してください、はい、姫路市のえみちゃん、
はい、おめでとうございま す。神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートを楽しんでいただけます。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間をお過ごしください。皆さんもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをゲットしてくださいね。ただいまあのね、コンチェルトもちょっとお休み中でございますので、はい、またあの14日からで一応そうなんですけど、また
も、
あの、詳しいことはぜひホームページでチェックしていただいてお出かけいただきたいと思います、はい、今日の当選は姫路市のえみちゃんさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーが それぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーター、ラジオ関西報道デスク浜田義輝さんです。浜さんお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組の冒頭で皆さん話し合っておられましたね、新型コロナウイルス、
はい、
ね、これなかなか感染に歯止めがかかりません
からね。
WHO、まあ、世界保健機関によりますと、全世界で感染した人はもう11万人超えてる、
うん、
ね、で厚生労働省によりますと、日本で初めて感染が確認されたのは今年の1月15日だったんですね、
うん、
で神奈川県の方だったんです、
うん、
それからそのちょっとの間は一桁台でずっと推移してたんですけどもね、先月の20日21日以降は2桁台に上がりましてね、で昨日が1日で59人、
うん、
これまでで 1日の患者さん感染者だと一番多い59人がまあ確認されたということなんですね、うん、で現在国内、日本国内の感染者の数、都道府県発表で563人、うん、で亡くなった方が12人、うん、でクルーズ船がございましてですね、ええ、この関係を合わせますと感染者は1276人、うん、で亡くなった方が19人ですね。でこのうち兵庫県は今朝また姫路でお二人と尼崎でお一人出たということで、感染者の数が26人になっているということなんですね、
うん、
で安倍総理大臣はもうたまらんということで、先月26日にこれから1、2週間が急速な拡大に進むか収束できるかの瀬戸際だと、
もうそこそれしか言うてなかったですね自信を持って
ということで大規模イベントの自粛を、はい、まあ、要請されたということで、吉地市長とかバンバさんかなりの影響を受けてやられるんじゃないですか。
いや、もうみんな受けてますよ、
ね、う
ん、
あ、そうです。まあ、落語協会15日まで、うん、気楽館と繁盛亭の休館になりましたね。
うちは一応14日まで事務所も自粛です、
ね、ああ、そうですか。その間仕事しまくって
る。仕事あらへんもん
私今日気楽館出番やったのに
あ、そうですか。
昼席で安倍さん今月の2日にね、小中高校の一斉休校、うん、こういうこともまあ要請され
たと、うん、ね、
いうことですよ。だから街中歩いてたら子供さんの姿はね、昼間でもよく見かけるようになりましたね。
そうそう、ってたもうね、
公園とかね、
みんなたまっとるよね。
しかし子供は友達と遊んだらいかんとか、外へ出るなとか学校から言われてるんですよね、
うん、いや、そんなの聞いとらない、
出てるよね
もう耐えられんということでしょ、
ね、あんなにエネルギーいっぱいやのに、そんな家の中閉じ込みとけへんやん、
ね、子供は危ないわそれどんが ねでこうした動きを受けまして、プロ野球の方はオープン戦全てを観客なし、
そうでしたね、
ということでやるということで、で大相撲今月
の4日に
日に迎えた、これも春場所も観客を入れずにやるということで、まあ、こういう初めての取り組みをしているわけなんですよね、プロ野球と大相撲ときますと春のイベントで大きいのは
高校野球。
高校野球は選抜高校野球ですね。
今日決まるんじゃないですか。
今日
やるかね。
開催するかどうか、午後3時から臨時の、運営委員会を開きます。3
時からですか。
そのまでにね、なんか無観客で観客入れんとやるって言ってたでしょ。
うん、そうなんです。
あれは提案なんですか。
いや、そういう方向で準備すると。
ほでその
最終判断は今日にしますけども。一応は無観客、観客を入れずにやるという方向で準備をすると。
それはなんか世間の意見をちょっとピャッとこう言うて、
感染がどのように進んでいくかまだ分からなかったからですね、感染状況が、そういうことも含めてやるということですね、
うん、
で結局人と人との接触を避けなきゃならないということで、あさって組み合わせ抽選で、これは各校のキャプテンが出ますよね、いつも
ですよね。
それは大会関係者が代理で引くと。
うん、ああ、選手も来ない。
それから甲子園で練習しますよね、みんな。
ああ、入場式とかね。
前にね、うん、ゲームの練習する、
うん、ああ、します。
それもやらない。だから開会式はリハーサルも本番もやらない。
うん、
ということを決めてるわけなんですよね。
選手宣誓はあるんですか？
ないです。開会式やらない。
あ、開会式やらない。
やらないん
です。だからあのプラカードも作ってる人の格好にももうないですっていう連絡があったそうです。
はい、そういうことなんですね。や、決めた、やると決めても、その間に選手なり大会関係者なりに感染者が出ると、その時点でストップと。
そしたらそれまでやってきた、あの大相撲もそうでしょ、はい、なんか出たらやめるんでしょ、
やめ、
それやってきた今それまでの結果はどうなるんですか、
ね、どうもならないでしょ、ね、
もう
な
し、そこで終わり、何にもなかったこと、
そこで中断で終わりです。
けどそれ、うん、あのまあ、力士はまだいいけど、高校生の子がもしなって大会が中止された時、その子供の傷いうのは僕のせいで大会が途中で終わったなんか、そんな十字架
背負うもんが大きいね。
これはすごい罪ですよ。
このプレッシャー、今記事書がおっしゃったようにこのプレッシャーがすごいと
です、ね、そう思うね。
自分一人 で大会がおじゃんなってしまったというようなことになると大変なことですが、う
ん、エラーで負けるどころの騒ぎじゃないもんね。
そこのプレッシャー、いわゆる心のケアというのをどうするかいうことも大切
だ。そんなん心のケアなんて誰もそんな経験したことないのに誰がケアできんねん。
いや、そこをなんとかしなきゃ、
口先ばっかりや、そういう、
ね、で夏の大会はこの前で2回中止になってるんです。戦争と米騒動があってね、選抜は中断はあったんです。戦争の中断はあったけども中止はないとなかったということなんですね。で大会開くと3億2000万円ぐらい入場料収入とかグッズの収益とかでお金が入るんですけど、これは入ってこない、うん、観客なしと。
そうやね、ね、
で大相撲の場合ですと NHK が放映権料を払ってますね。一場所4億ないし5億円払って、
だって野球も高校野球もやる
じゃん。高校野球はいただいてないですね。放映権料なしなんですね。だからかなりね、日本全国、日本高校高等学校野球連盟にとっては無観客であるということはかなりの負担になるわ
けですね。そりゃそう
やよね。経費的にはね。で結局そういうことをしてでもやりたいというのはなぜなんですか、
うん、ということだよね。
でその高野連の八田会長がおっしゃるには、甲子園でプレーしたい、こういう高校球児の夢を実現させてやりたい、そのために私どもは力を尽くすと、うん、でだから観客なしでもやれるんならやりたいということをおっしゃってるわけです
ね。その気持ちは分かりますけど、
で 高校生は別に野球だけじゃないですね、スポーツは。
そうでしょ、その中心になってるじゃないですか、
あれでしょ、で全国高等学校体育連盟というところがあるんです、うん、ここに加盟している全国大会競技選抜大会は全部中止。
そこにあの野球も加盟してるんですか？
入ってないんです。あ、野球はさっき言いました日本高等学校野球連盟というところでやってるんで、それで他の団体から私らは中止してるのに野球だけ特別会だと。
そりゃそうなるわね、同じスポーツやもん
という声も聞こえてくるわ
け。平等じゃないよね。
実は今まで選抜大会中止はなかったけど、その危機に臨んだのも2回あるんですね、うん、1995年阪神淡路大震災が起こった時に、うん、まあ、グランドも傷みましたし、から地元の兵庫県がかなりの被害を受けてるんでどうなのかというようなことだけど、結局兵庫県から3校が選抜されて大会やりました、
うん、そうでしたね。
それから東日本大震災、この時も開会が危ぶわれたいうことですけども、なんとかかんとかして開いたということですね、うん、この2つの試合大会がどういう効果をもたらしたかということは、震災で打ちひしがれてた人たちに元気と勇気を与えたじゃないか、うんね、こういう高校野球にはいいとこもあると、うん、こういう評価もあるわけなんですね。
でもそれは決定的に違うのはお客さんがいるかいないかですよ。
本当の場合はね、
観客がいて
そうだね
すごい盛り上がるじゃないですか、感動もあるじゃないですか、そこに。それが果たして、ね、お客さんがいない中でできるんやろうか。
そこは問題ですね。まあ、この 2つの大会とも鳴り物入りの応援は禁止されたんです
けど、うん、でもお客さんはいたわけ、
お客さんいたけど ね、そういう状況で開いた、ね、やっぱりスポーツというのは応援がないとね、
うん、そりゃそうですよ、
ね、例えば試合後のインタビューで言うじゃないですか、ファンの皆さん明日も来てくださいって言うじゃないですか、
言えてる、
ね、そういうことは言えなくなる、
うん、
ただやっぱりこの賃貸ムードをどっかがやっぱり打ち砕かなあかん、潮の流れを変えなあかんっていうようなことも、
でも例えばね、その、はい、あの観客入れずにやろうって決めた高野連がね、そっからちょっと様子を見て今日でしょ、
はい、
その決めた時よりも今日の方が状況悪くなってないですか、また10日間延長とか、
結局11日になぜ決めることにした、今日に決めることにしたか、
うん、
と言ったら安倍さんが自粛をしてくださいと言った先月の、うん、先月26日から昨日でちょうど2週間が経ってるわけ、
だからそこで解除になってるという
思惑が、そこで何らかの判断が出るんじゃないかと、
う
ん、
だからこの判断が出たということは重い判断が出たわけ
です、昨日に出てしまったわけですね、うん、あと10日ほど頑張ってくださいと、
うん、
だからこの10日ほどの10日がまた微妙なんですね、
う
ん、ちょうど開幕予定日なんです
、
うん、
ね、うん、
だからかなり悩ましいんじゃないですかね、
うん、そのみんな高校、地元の高校生ね、で党の高校生たちはどう思ってるんでしょうね、
みんなやっぱりやりたいですよ、
いや、
そら、なんとしてでも、なんとしてでもやりたい、でもう一つ言いますと J リーグとプロ野球がこの間会議開きましたね、
はいはい、
それで結局野球の方は来月中の開幕を目指す、
うん、そうでした ね、
J リーグの方は来月3日に再開する、
うん、
ね、でそこでこの会場に高野連の使徒もオブザーバーで出席されてた、
ほう、
ね、そこで記者団からプロ野球の開幕延期はやっぱりかなり影響を受けますかと、
うんうん、
こう言われたわけなんですね、うん、そしたら大浦事務局長は我々は高校野球なので独自に判断しますと、
いやいやそれどういう意味ですか、
だからプロ野球のが延期したことにはちょっと
影響は受けない、
いや影響あまりとらわれませんよと、我々は独自に判断しますよ、こう答えられていらっしゃるわけなんですね、
うん、
うん、さてどうですか、
いや僕はあんまり高校野球ってそんなに興味ないからやめるべきやと僕は素直に思うんだけど、そんな吸ったもん出しとるよりは、うん、潔く、
うん、でもまあこれで人生変わる子供もいるわけで
しょ、それを言うたら他の高校のスポーツの子はどうなんねんってなるもん、
そう
やね、絶対なるもん、ほな野球やってたらええのかって、
そうそう、まあ、それは確かにそうやね、う
ん、それはいけない、一番いけないんじゃないですか、そう教育でしょあれは、
そうです
ね、教育という名のスポーツだから、いや教育にあんだけ試験がなんだで不平等だって言うたくせにこれはええのってなるよね、
そうね、サッカーだってラグビーだってね、
しかし ある声としましてはね、やっぱり高校野球が突破口を開いてくれると、そうすると日本では大きなイベントもこれからいけると、夏の東京オリンピックパラリンピックもこれで明るい展望は開けるんじゃないかと、
今やっぱり日本は国としてはオリンピックパラリンピックをやることが最高の至上命令やと思うね、うん、そのためにまあいろんなこう下工作をしてるというふうに僕は思えてならない、
うん、で地ならしね、
地ならし、うんうん、でその一環として高校野球も無理やりでも今浜さんおっしゃったようにやりたいんやろうと思う、
やってほしい、やりたいって 高野連が決めることです
か、まあそれ形はねそうやね、うん、で浜さんはどう思うんですか、
そのね、きちんとおっしゃったね、その心のケアの問題が引っかかるんですよ、
それは本当にそうですよ、
ね、もしということが起こりうる状況ですからね、
可能性ないことないですよ、ね、
だって、うん、ものすごく数いるわけじゃないですか、生徒の数って、
そうです、
うん、
で生徒だけじゃなしに報道関係者それから大会関係者、これも含まれてますから、
ね、なるほど、
そうなんだ、
それが一人もかからないなんてことは ちょっと奇跡に近くないですか。
今大相撲順調に来てますね。
だって一人ね40度出てまあ大丈夫やったんですけど、今ピリピリじゃないですか。
そうそう、大相撲はまだコンパクトな感じがしますよね。それでも
まだ人は少ないよね。
ああ、まあ、そういう肉体同士ぶつかってますよ。
まあね、もう濃厚接触の
、まあ、それはね、室内やわな、うん、まあいろんな条件が、
まあそういうどうなんねやろ、今日決まんねんね、
今日決まんねん、あと3時間でぐらい、ここで
どういう結論出しますか、
なんて感じです ね、
ね、ありがとうございました、うん、じゃあ最後に
今日は東日本大震災
9年ですね、は
い、ということも踏まえまして、9年前思い遮る新コロナ、
うん、その通りですね、ありがとうございました、はい、浜田義輝さんでした、
失礼しました。